ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。固定概念をぶっ壊せ、可能性は無限大、発想力と想像力が明日の自分を作る。そう、私がタグです。いやいやいやいやいや、固定概念ってさ、よくないよね。何言ってたって話だけど、いきなり何言ってたこいつって話だけど、なんかさ、大人になればなるほどさ、これはこうあるべきとかさ、こうであるはずみたいなのがすごい強すぎる人っているじゃないですか。なんかすごい決めつけて言う人、僕はね、正直あんまり尊敬できないんですよね。まあもちろんね、そこまで言い切るからにはいっぱいね、それに対して知識もあって勉強もしていて研究もしていて、だからこそこういうふうに強い意見で言えるって、そういう、もちろんそういうのもごもっともだと、そういう意見もごもっともだと思いますが、どんなにね、やっぱね、調べてもね、研鑽を積んでも、やっぱりびっくりするようなね、今までこれはこうだと思ってたのにみたいなさ、天変地異じゃないけど、ひっくり返るようなことが実は起こったりするじゃないですか。ね、だって僕たち極端な言い方すれば、なんでね生きてるのかも分かんないわけですから、極端な言い方すね、飛躍しちゃいますけど、本当にね、まあそういった意味で随分ちょっと大げさなこと言っちゃったけれども、まあなんかね、こう例えばね、冷たいラーメンなんて美味しいわけないじゃんみたいな、冷たいスープなんて美味しいわけないじゃんなんつって、今普通に冷やしラーメンだとかね、まあ冷製スープなんかもそうですけど、まあ冷製スープってのは随分前からあったかもわかんないけど、なかなかねいいもんだななんてね、それこそそば飯みたいなのもそうかもわからないですしね、なんかそんな炭水化物2つ混ぜてさみたいな、まあでもそんなこと言ったら焼きそばパンだって一緒だけどさまあそんなね、例えばお茶と炭酸を混ぜてさね、まああれも賛否両論かも分かりませんけれども、僕高校生ぐらいの頃よく行ってた、お好み焼き屋さんのね看板メニューで麦コーラってのがあって、なんかまあ子供だからまたそういうのさ、こう反応すんだよ、なんかで頼んでみようぜみたいな。でね、麦コーラはね、喉越しはねコーラなで、後味が麦茶なんですよ。まあ微妙な感じでだった記憶がありますけどもね、まあそれももちろん美味しいと思う人もいたかも分かりませんけど、でなんでこんな話をしてるかというとですね、最近巷で噂の、まあ僕界隈の巷で噂のガリガリ君ってアイスがあるじゃないですか。まあガリガリ君ってアイスはね昔からありますけれどもね、ソーダ味だとかグレープフルーツ味だとか、まあ、有名なんでしょ、うん、あれ洋梨味かなんかがなんかなかなかあれじゃなかった、梨味だっけ、梨味かね、手に入らないとかなんか貴重品なんだよね。でそれがね、最近コーンポタージュ味っていうのが出たらしいんですよ。またコーンポタージュのアイスなんてね、一見思いがちですけれども、でも意外とね各方面でこれはありなんじゃないかっていう、タグ周りではね意見がいろんなところで飛び交っててですね、今日ちょうどね収録に来た時にディレクターにですね、そんな話をしてみたら、ちょうどこのスタジオ内にコンポタージュ味のガリガリ君があってですね、これよくないのか、このくだりは大丈夫。食べさせてもらいましたら非常にありでしたね。なんかこう冷製スープみたいなっていう風に言ってる方がいて、まあ確かにそうかもわかんないけど、おやつとしてもね全然いける。なんかこうね、例えば塩バニラみたいなね、スイカにほら甘さの足らないスイカに塩振るみたいな感覚なのかわかんないんだけど、こう甘みとね、塩気のね相乗効果といいましょうか、非常にねこうさっぱりしたすっきりした甘さでね、コーンポタージュってもともとちょっと甘いしね、なんかね、いやー目のつけどころが いいなーなんて思っちゃいました。もう本当感心してしまいましたですね。ね、ぜひぜひ皆さんガリガリ君コンポタージュ味ね、食べてみていただければと。あ、ガリガリ君息長い商品ですね。でもね、僕子供の頃からありましたよ。でも若干このキャラクターのガリガリ君がね、僕が子供の頃はね、もっとねいかつい感じだったのが、ちょっと可愛いキャラクターに変わってるのは時代を反映してのことなんでしょうね。そこら辺ね、赤城製菓かなんだっけね、よく考えてらっしゃるななんて思いますけど、いやいやいやね、もう決めつけちゃいけないなっていうのがもう僕の中のキーワードですよね。もう子供のような発想力でね、ね、いかないとね、やってみなきゃ分かんないじゃないかみたいなね、そういうところでね、これからも生きていきたいななんて思いますけれども、今週はですね、まあ楽しみなライブが3日間連続でしかもあったりなかったりそうそう、ありますね。9月のまず20日ですね、チャンジーさん、チャンジーさんっていうなお名前をこの番組で初めてね、呼ばせていただきますけれども、チャンジーさんのレコ発ライブ、レコーズオブフェローズ奏で者たちの祭典、こちらが渋谷オーウエストにて、オーウエストか、オーウエストにて取り行われます。実はこのレコ発とかこのアルバム、僕レコーディング参加させていただきましたね。まあこの番組ではというか、まあ、タグ界隈ではもうちょっとおなじみになりつつあるチャランペッター鈴木敦史くんが誘ってくださってですね、レコーディングやらせていただいたんですが、今度のこの20日のライブもですね、チャランペッターと一緒にね、4巻の本セクションを組まさせていただきます。でね、実はもう一回ね、ちょっとこうリハーサルを兼ねた本番を一回やってですね、非常にね楽しかったですね。チャンジーさん、もう、まあ、ちょっと僕年齢は定かではないんですが、白髪のねナイスミドルな方なんですけれども、なかなかね、声量もあって、まあ、ギターをかき鳴らしながら歌うんですけど、まだねインパクトがある、なんか底知れぬなんか不思議な魅力があると感じましたね。なんかね、それはね、本番の時でだけではなくて、もうその本番の前にリハーサルをやったんですね。リハーサルの時から思いましたね。なんか普通にただギターを弾きながら歌ってるところがちょっともう絵になるというか様になるというか ね、そういうものって誰からも感じるものではないですから、いやこの人面白そうとか思って、実際ね一回ライブやった時も非常に引きつけられるものがありましたね。だしね、メロディーがまたねキャッチ、なんか一回聴いたらねちょっと忘れないようなね、メロディーをちゃんとねここ作る方だななんて思いまして、非常にこのライブ多分見どころが満載な感じだと思います。なんかダンサーも入ると言っておりましたですし、ちょっと僕はまあ当日まで分かんないんですけど、それはダンサーの方にお会いしてないんでね分かんないんですけれども、なかなかねライブだけじゃない見どころもたくさんあるというふうに聞いておりますので、僕自身も非常に楽しみですね。ぜひぜひ皆さん、オーウエストに足を運んでいただければ、そしてオーウエストでチャンジーさんを見た翌日には渋谷から高田の馬場、まあっという間ですね山手線で、まあ一回帰るか五十嵐浩太&タグプレゼンツ王子と野獣ボリューム2、こちらが取り行われますね。2回目ですよ。まあ五十嵐浩太さんといえばね、ジュディ&マリーのドラマーでねあられまして、そしてまあタグのねサポートもねずっと長きにわたってしてくださっていたコウタさんがね、タグなんか一緒にやろうぜと声かけてくださって、実現したこのイベント、共同名義のイベントの第2回目なんです。でこのねイベントは、僕とコウタさんが毎回こうこんな人を呼んだら楽しいんじゃないかみたいな形でゲストミュージシャンをねお呼びして、ワンマンでね繰り広げる、まあ本当一夜限りのスペシャルセッションなわけですね。前回の1回目はね 和佐田達彦さんと、ね、ベースの和佐田達彦さんと鍵盤のマコティに来てもらいましてですね、まあなんか新旧織り交ぜたタグのなんかを聞いていただいて、なんかタグのなんかっていうか新旧織り交ぜたタグをね楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますが、今回はね何を隠そう、コウタさんセレクトでございます、僕は実は初対面です。だけどよくあのそのお姿は拝見してた方です。元 CCB の渡辺秀樹さんと、秀樹さんはベースの方ですけれども、キーボードの田口智春さん、いやー CCB ですよ。まあもちろんコウタさんのねあのジュディアンドマリーもそうですけれども、 CCB はよりね僕のリアルタイムですね。あの同級生も僕も大好きでしたし、同級生も、ね、本当に崇拝してるぐらい好きな人あの友達がたくさんいてですね、当時はギリギリまだね CD とレコードが混在してるような時代だったから、12インチシングルなんですね、あの LP 版と同じサイズ の, あのレ、ね、シングル版とかがあって、そのまあ、 あの12インチシングルだとね収録時間が多分長いからなんだろうけど、ちょっと曲数が多かったりだとか、あのアーティストの方のちょっと遊び心の入った選曲があったりとかねしてですね、まあそんなのね思い出しますけど、本当にねあのまあ CCB といえばみたいな曲ももちろんねなんですけれども、ロマンティックが止まらないとかね、それ以外のねその曲もね本当にいっぱい思い出せますよ僕。本当にあのそれこそさっきのその12日シングルのね、まあ、今でいうカップリング、まあ、当時はカップリングとは言わなかったけどね、 B 面だとかね、あのなんかねいろんな曲のミックスとかをするんですよね、まあ、メドレーみたいになってんの。ミックスっていうとちょっと違うのかな、わかんない、まあでもなんとかミックスとかね、素敵ななんとかミックスとか、なんかそんな副題がついてたと思うんだけど、それがまた楽しくてですね、当時その好きだった CCB を好きだった友達と一緒にあのCGB の方ってもういろんな方がボーカル取るんでね、あのそのボーカル の, あの役を決めてねあのメドレーで歌ったりなんだりしてましたけどもね、まあそんな方とねご一緒できるとは、まあ、非常に緊張もしますがとても楽しみですね。なんかねでまあ、あのまあコウタさんもそうですしね、秀樹さんも田口さんもね歌物の方ですから、歌物に長けた方ですから、なんかねそこにこう特化した特色のあるねイベントにできたらななんて思いますし、まだねあのどんなものをやるかみたいなことは、まあ、大体決まってきてはいるんですけれども、ここでこうしっかりお伝えするまでにはちょっと至ってないんですけれども、非常に楽しみですね。コウタさんとも打ち合わせしてますが、ね、どんなものがどんな形で出るのか、果たしてタグのオリジナルは演奏されるのかみたいなね、まあ多分されると思うんです、すると思うんですけれども、まあ非常に本当に一夜限りのスペシャルセッションじゃないですけれども、この日だけのね何かものがいろんなものが飛び出すんではないかと、もうすごく楽しみですしね、本当に僕あの初めましてなので、また初めましてでね、せーので音出す感覚っていうのもあのすごい緊張もしますけどもね、ある意味ゾクゾクする、ね、楽しみな瞬間でもあるので、どんなものが生まれるかっていうのをね、ぜひぜひね皆さんね体感していただきたいですね。ぜひぜひ、五十嵐コウタ&タグプレゼンツ王子と野獣ボリューム2、高田のババ音楽室デラックス、音楽室デラックスの、ね、サイトから予約メールがね送れますので、今回はねいつものメールあのアドレスにあの予約メールを送るのとちょっと違うようなシステムになってますので、ぜひぜひ皆さん予約していただければと思いますね。このイベントもですね、あの普段のタグライブ、タグイベントをまたちょっとね違う形でね、なんかどんどんどんどん楽しいことになっていってね、ね、いろんなところでいろんな楽しみ方ができるっていうところになっていったらね、本当にいいななんていうふうに思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でその次の日はですね、全裸アーケストラ、9月22日土曜日ですね、秋葉原クラブグッドマン、ね、にてあります、まあ、これこのぐらいでいいなとか言ってね、まあ、まあまあまあ嘘ですけど、まあその先日の ね、8月にやりました、ラブコネクションに飛び入りで参加してくれましたけれども、サックスの高木さんという方が主催している、まあ、管楽器王子団の組合みたいなんでね、なんかねメンバーはねたくさんいるらしいんですよ。ね、でその都度その都度、出れる方が出て、みんなでわーってやるようなね、ファンクバンドなんですけれども、まあでもねそんなこと言っても集まってくる人たちはみんなねちゃんとこうプロでやってるミュージアムの方々ばっかりなので、なかなかねクオリティの高いものが出てきたりとか、そんな中でもね非常にね面白いんだよね。なんかね大衆性があると言ったらいいのかな、なんかステージングがまたみんなそれぞれ面白いし、僕もね結構悪ふざけしちゃったりとかね、まあ、最近はいろんなところで悪ふざけしてますけれども、また全裸ならではのね楽しさもありますので、ぜひぜひ、各ライブにですねもう3日間連続で来てくださったってね、非常に大歓迎ですんで、ぜひぜひね来ていただけたらと思います。というわけで今週の山あいたがりいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターなどでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。件名に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。